使、ふるさと広報大使塚本あかりのあかり話。みなさんこんにちは、塚本あかりです。この番組では蟹市ふるさと広報大使の塚本あかりと
蟹市広報課広報校長係の片めぐが、
市民の皆さんに知っていただきたいとっておきの明るい話題をお届けしていきます。
広報蟹や市民行政一体型 Facebook 蟹好きに投稿された話題も含め盛りだくさんの内容でお送りします。
それでは今回も15分間たっぷりお楽しみください。
まずはあかりさん、
はい、
明日は何の日かご存知ですか？
明日ですか？そうですね、9月9日なので何か語呂合わせでありそうですよね。
はい、
9と9。
そうです、あかりさん、
はい、
大正解。
ん？
救急の日という記念日なんですよ。
お、
昭和57年に厚生労働省によって定められた記念日で、救急医療関係者の意識を高めるとともに、救急医療や救急業務に対する国民の正しい理解と認識を深めることを目的としています。
へー、この日に合わせて救急に関する啓発活動などは行われるんですか？
はい、この救急の日を含む1週間は全国各地で救急に関するイベントがたくさん行われています。蟹市ではそのようなイベントは開催しませんが、救急に関して女性消防団員が積極的に活動していることについて報告しようと思って取り上げました。
うん、それってすごくいいですよね。女性消防団員が啓発活動をしたり、救命講習の講師として行事に参加したりと、さまざまな場面で活躍してくださってるのを見たり聞いたりしてますよ。
ありがとうございます。
はい、
そういった活動には知識と経験が必要です。そのために女性消防団では応急手当普及員という資格を積極的に取るようにしています。
お、そういえば片めぐさんも昨年その資格を取得したと報告してくれましたよね。
はい、昨年は6人の団員が普及員の資格を取得しました。うん、この8月には女性消防団員4人が新たに応急手当普及員の資格を取得したんですよ。
おー、新しく女性消防団員となったメンバーも含め、どんどん活躍する場が広がっていきますね。
そうですよ、この資格を取得するために3日間の講習を受けてきました。
3日間、みっちり学んできたんですね。
はい、座学だけでなくシチュエーションを変えて何度も実技の練習を行うんですよ。
わあ、結構大変なんじゃないでしょうか。確か救命講習などで行われる心肺蘇生法などを学ぶんですよね。
そうですね、そしてこの講習を受けることの目的は普及員として多くの人に教える人になることなので、応急手当の方法を教えるコツなども学びます。
うん、リスナーの皆さんもみんなのために精一杯活動してくださっている女性消防団員の皆さんへの応援よろしくお願いします。そういえば救命ということで思い出しましたが、市内を巡回するコミュニティバスのさつきバスにも AED が設置されたんですよね。
はい、7月から全車両に設置しています。あかりさんが Facebook で紹介してくれましたよね。
はい、ここ数年で公共施設や街中にもよく AED が設置されているのを目にするようになりました。これで命が助かった人が大勢いらっしゃるんですよね。
はい、 AED は自動で患者さんの体に電気ショックを加え、心臓の動きを正常に戻すことができる医療機器ですが、使い方を覚えてしまえば誰でも使えるようにできています。
うん、誰でも使えるんですね。心臓マッサージや人工呼吸の他に AED の使い方も覚えておくと、いざという時に安心です。多くの市民の方に応急手当の大切さを知ってもらい、一人でも多くの命が救われることを願っています。次は広報蟹からの話題です。9月1日号に観光グランドデザインについて紹介されていました。
はい、この観光グランドデザインとは地域にある資源を生かして蟹市を活性化させるための取り組みについて定めたものです。
蟹市の魅力をさらに磨き、市内外に発信するために様々な取り組みが始まっているんですよね。
はい。
その中でも美濃桃山島の聖地や戦国城跡巡りについて PR する特設ホームページのことが詳しく掲載されていました。動画や画像をふんだんに使った仕掛けあふれるページになっています。
美濃桃山島の聖地に関するホームページについては以前この番組でも紹介しました。
はい。
今回は戦国城跡巡りに関するホームページを見ながらその魅力をリスナーの皆さんに伝えていきたいと思います。
はい。ということで早速ホームページを開いてみようと思います。
それでは蟹市の乱と検索してください。
はい。蟹市の乱、よし、これですね。
はい。
お、出てきました。まず目につくのは蟹市をかたどった城跡の地図ですかね。
はい。市内各地に散らばる城跡の配置がよくわかるようになっています。
はい。その周りには顔写真がついた侍のイラストがたくさんあります。それぞれ顔写真が用いられていますが、チャンバラ合戦戦に参加した人たちでしょうか。
そうです。今後も市内各地でチャンバラ合戦のイベントを実施していきますが、その度に侍の数が増えていく予定なので楽しみにしていてくださいね。
はい。こまめにチェックしてそういった変化を楽しむのもいいですね。
はい。
次のイベントの情報も掲載されているので便利ですよ。
チャンバラ合戦戦についてルールなどを分かりやすく解説した動画を作成しましたが、そちらもおすすめです。
はい。この動画私見てみたんですが、臨場感あふれる動画であっという間に見終わってしまいました。
効果音も多用されていて見ていただきないですよね。
はい、楽しかったです。ルールも解説と映像と文字で説明してくれているのですぐ頭に入ってきました。銃の城跡についても写真と解説で詳しく説明してあってとってもわかりやすかったです。
一番の見どころですからね。
はい。
その他にも世界一平和な合戦ということで、
はい、
今まで行われたチャンバラ合戦戦のレポートが写真と詳しい内容が一緒になって掲載されているコンテンツがあるんですが、
はい、
そちらも面白いですよ。
うん、まるでその場所に行ったかのように楽しい気分になれますね。私は蟹市の乱ザ写真というコンテンツが大好きです。みんなの表情がとっても豊かで、カメラのアングルが面白くて自分の方に迫ってくる感じがして楽しいです。
参加者の笑顔がすごく素敵ですよね。
はい。今後のホームページの更新が楽しみです。リスナーの皆さんもぜひご覧ください。次も広報課に9月1日号からの話題です。11月20日にいじめ防止自治体サミットがここ蟹市で開催されるという記事が掲載されていました。
はい。このいじめ防止自治体サミットはその名の通り、いじめ問題の克服に取り組んでいる自治体や国の最新の考えを発信するものです。
2部構成になっていて、第1部では小木ママこと小木直樹さんの講演が行われます。私は小木ママの講演を3回聞きに行ったことがあるのですが、毎回会場には笑いが起きているんです。途中途中でお客さんの心をほぐしてくださるので、大事なポイントを集中して聞くことができるんです。
いいですね。
はい。
第2部ではパネルディスカッションが行われます。
パネリストにはそうそうたる方々の名前が並んでいて、どんな話が聞けるのか今からとっても楽しみです。
そうですね。まず滋賀県大津市長の越直美さん、大阪府箕面市長の倉田哲郎さん、文部科学省の職員である坪田智弘さん、そして蟹市長の4人がそれぞれの意見や考えを述べてくださいます。
うん、それぞれのパネリストの素直な意見が聞けそうですね。
はい。このいじめ防止自治体サミットへの参加申し込みは郵送でのみの受付となります。
はい。
応募者多数の場合は市内在住の方を優先とする抽選となります。詳しい応募方法については広報誌をご覧ください。
申し込み締め切りは9月30日金曜日です。 皆さんぜひご応募ください。次も広報課に9月1日号から素敵なイベントのお知らせです。
はい、
10月に第2回随縁に集うが開催されます。昨年初めて開催され大好評でしたね。
はい、ゲストによる講演会にガーデンパーティー、ティー茶と鑑賞会に加え、荒川豊造資料館の見学までできるスペシャルプランです。
参加費は1万円かかりますが、それ以上の価値がある内容です。
そうですよ。そして今回のゲストも見逃せません。
はい、
荒川豊造資料館特別顧問である榎本徹さんと、人間国宝である加藤幸三さん、そしてテレビでも活躍する日本美術のライターである橋本真理さんの3人が講演や対談を通して焼き物の魅力を語ってくれます。
どんなお話が聞けるのか楽しみです。ガーデンパーティーでは旬の食材を生かしたオードブルが味わえます。地元の料理人が作る料理を地元陶芸家が作った器で味わい、カニの魅力を見て触れてゆっくりと堪能する、そんな特別な時間になりそうです。
ティー茶と鑑賞会では人間国宝の茶碗や美濃桃山塔の陶片を見ることができます。これもまたとない貴重な体験ですよね。
はい、
このイベントは定員の合計が80人であり、応募者多数の場合は抽選となります。
贅沢なひとときをぜひ味わってみてくださいね。市内外からたくさんのご応募お待ちしています。
次は広報課に8月15日号からの話題です。
はい、
あさって10日土曜日にオーストラリアに派遣されていたカニッコ訪問団の帰国報告会が行われます。
はい、カニ市の中学生高校生がカニ市を代表してオーストラリアのレッドランド市を訪問するという事業でしたね。8月18日木曜日から27日土曜日の10日間の派遣事業ということでしたが、きっと多くのことを学んできたと思います。
実は訪問団の皆さんがオーストラリアに出発する直前に市長に挨拶をしに来てくれたんです。
お
ー、それぞれ意気込みや楽しみなことなどを教えてくれました。語学力の向上のために積極的にコミュニケーションを取るようにしたい、英語で伝えきれなくてもジェスチャーや覚えた単語で精一杯伝えたいということを話してくれました。
うん、やる気満々ですね。皆さんの熱意が伝わってきます。
その他にも日本以外の世界を自分の目で見て文化や習慣の違いを体験するのが楽しみだという子もたくさんいました。
10日間はあっという間だったと思いますが、思いっきり楽しんで大きく成長して帰国したのではないでしょうか。どんな体験をしてきたのか皆さんに聞くのがとっても楽しみです。
日本を離れてこそ感じられたふるさとの良さを蟹市の魅力として世界に発信していける子どもたちになってもらいたいですね。
はい、帰国報告会は10日土曜日の午後3時から市役所向かいの総合会館で行われます。未来の蟹市を担う子どもたちの旅の報告をぜひ聞きに行ってくださいね。そろそろ終わりの時間が近づいてきました。
今回はカニッコ訪問団についての話題がありました。
はい、
私も大学生の時にオーストラリアに行ったことがあるので、うん、皆さんの話を聞くのがとっても楽しみです。
カトメグさん、オーストラリアに行ったことあるんですね。
はい、
何が印象に残りましたか？
そうですね、私は生き物が大好きなので、はい、まずはオーストラリアの生き物たちに感動しました。
おお、どんな動物がいたんですか？
はい、オーストラリアにしかいない動物がたくさんいて、
はい、
コアラとか、はい、カンガルー、ワラビーは有名ですよね、
はい、
あとはワライカワセミといって、
はい、
まるで笑ってるかのように鳴く鳥がいるんですよ。
面白い、聞いてみたいですね。その他にも気になることはありますか？
やっぱり食べ物ですよね。
カトメグさん好きですもんね。
はい、ベジマイトという真っ黒いペースト状の食べ物が向こうではポピュラーなんですけど、
うん、
こっちでいう醤油のような味がするんです。
醤油のペーストみたいな感じですか？
はい、うん、すごくしょっぱいので初めて食べるとびっくりするんですけど、
はい、
私はそれが気に入ってパンに塗って食べたり、 何かこう付け合わせで食べたりして楽しんでました。
それはなんだか面白い味がしそうですね。その他には何かありますか？
はい、もう後の食べ物もいろいろ食べたんですけど、はい、オーストラリアはたくさんの国の料理が味わえる国だったので、毎日いろんなものを食べに行って、気づいたらオーストラリア滞在していた1週間とちょっとの間で2キロ増えてましたね、
はい、わー、多国籍な料理がたくさんあるってことなので、とっても美味しいものがいっぱいだったんですね。
はい、あかりさんも行くと幸せになれますよ。
羨ましいな。皆さんはどんな国へ行ったことがありますか？それでは今日も元気よく締めくくって終わりましょう。ハトメグさん、用意はいいですか？
はい、
せーの、
それでは皆さん、次回の明るい話もお楽しみに。